急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を1本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、ということで今回キネマの神様を選んだ作品はシャドーインクラウドです。あらすじお願いします。
2020年アメリカ・ニュージーランド合作映画、第二次世界大戦中の1943年8月のある夜、婦人補助空軍の下級士官モード・ギャレットは機密書類が入ったカバンを携えてオークランドからサモアへ向かう大型爆撃機 B-17 フールズ・エランド号に乗り込むがというお話です。
はい、ということでじゃあテンション聞いていきましょう。エコタツの、まあ、2022ベスト10には入るでしょうということです。おめでとうございました。おまけさん。
はい、もうちょっと低い感じで見に行ったらすごく面白かったんですけど、まあでもこっち側で収めたか感がちょっと感じた感じでした。おまけは。はい、
うんうんうん、はい、うん、
タンタン。はい、私はおまけさんと逆でもう期待に胸を膨らませて行ってしまったので結構落ち込みました。でも最後は好きでした。
あ、そうだね。また、はい、畑さん。
はい、全体的なそのなんか暴れたりわけわかんないことがいっぱい起きたりするのはヘラヘラしながら見てたんですけど、ところどころに差し込まれる、あと最後とかに差し込まれるメッセージ性みたいなものにはものすごくブチ切れてて、本当に映画館で暴れまってやろうかったって思うぐらいな感想でした。
これはもう感想控えたい。さあ、NBK さん。
はい、そうはならんやろ、なっとるやろがいっていうのをすごい見ながら思ったので、と面白かったです。
はい、ということでございました。監督がですね、ロザンヌ・リアンさんです。もともとニュージーランドの監督で、ロザンヌ・リアンさんはハリウッドデビュー作がこれだと、このシャドウインクラウドだということでございます。う
ん
う
ん、なんか昔2011年撮ったロマコメ作があって、それはなんかその年のニュージーランドの、最高収益を記録したみたいな書いてありますね。
そうなんだ。脚本がですね、ロザンヌ・リアンさんとマックス・ランディスさん、
うん、
でこの方はクロニクルの、
はいはい、原案脚本
や
ってますね。うん、の方ね。一応ジョン・ランディス監督の息子さんですね。
エージェント・ウルトラもそうなんですか。
お、
はい、なんかその後でエージェント・ウルトラとか、あとバッド・バディ、
うん、
あのそう、私と彼の暗殺デートみたいな撮ったり、ネットフリックスのブライトっていうのを撮ったりしてるみたいです。撮ったりとか脚本とか、はい、
ということでございます。うん、やっぱ結構ちょっとパッと見がばい感じの作品が多いですよね。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
そしてキャスト、クロエ・グレース・モレッツ、
うん、
ニック・ロビンソン、
うん、
ビューラ・コアレ、テイラー・ジョン・スミス、ア、うん、ラン・マルベイ、うん、ベネディクト・ウォールなどなど、
うん、
大体はちょい役です、
うん、
ということでございます。さあ、そしてこちらの、メールもいただいておりますが、お話の中盤でご紹介してネタバレ込みでお話ししていこうと思います。よろしくお願いします。さあ、それではいかがでしょう。
私平日の昼間に見に行ったんですけど、
うん、
客層のほとんどが、うん、結構もう40、30から50代ぐらいの男性がすごく多くて、でその映画終わって出ていくときにそういう人がずらっと出ていったので、あ、この人たちもしかしてすごく普通の第二次大戦もの映画だと思って見に来たのかもしれないってちょっと思いました。まさかグレムリンとかが出てくるようなそうものではなくて、うん、そういうなんかこう爆撃機ものを見ようと思って見に来たのかなってちょっと思いました。
確かに年齢層が高かった。私が行った時はもうちょっと高くて、うん、5、60代のやっぱり男性ばっかりでした。
そっか、
まあ、5、60はどっちかというと映画館のもうもはや平日のメインターゲット
になって、あ、そうそうね、平日昼間のメインターゲットみたいな感じがする。
これ私全然、
あ、平日昼間じゃないわ、
土曜日の昼ですよ。
そうだわ。じゃあ違うね。じゃあ変、 変なことが起きてる。そういうさ、生態調査したいよね。みんな、皆さん、あの生態調査、何を見て、この映画来たんですかとか。どういう目的で
来てますか。気になる。
気になるよね、本当。
うん、
まあね、ちなみにちょっとそことはずれる話だけど、鑑賞のあれでっていうと、あのおまけはあの新宿ピカデリーさんで見たんですけども、こうたまにあるピカデリーさんいいですねって感じの話なんですけど、まさかこの作品がですね、最大スクリーンの一番スクリーンで見れるとは思いませんでしたねって感じで、一番でやってるという、他にもいろいろあるだろうって中で、なんかたまにこの前もなんかあのキングスマンファーストエージェントの時も、他のとことかだと別にちっちゃいとこでやったのに、ピカデリーさんは一番でやったりとかしたりとかしてたから、なんかそういう何か気持ちを持ってる、うん、いるんですかね、こうあのプログラム組む人が。
上映時間が短いから差し込めたのかなとか。
ああね、なんかその可能性ありそうだなって、
ね、うん、いやでもほら夜のいい時間とかだから、それになかなか差し込むって感じじゃなくてね、もうこれを見ろみたいな感じですよ、本当に一番でみたいな。
あれピカデリーさんでしたっけ、なんかモニターもすごい数使って宣伝してるみたいなとこなかったでしたっけ、 SNS で見たんですけど、階段のモニターがこう全部それみたいな。
でもそれってそうかも、階段でバーってなって、あの広告になるやつって、そうだな、うん、新宿ピカデリーさんのイメージがあるからそうかもしれないです。見てないですけど、それ自体は、うん、なんか力入れてるんです
かね。めっちゃ押してたってことかな。
ロビーにすっごいでっかいポスター貼ってありましたもんね、確かに。
うんうんうんうん、
へえ。
すごいね。これはやっぱりなんていうんですかね、万人に勧められるのもんではないと思いますけどね。
うん、
まあ、そういうのを押し切って一番でかいので やる人はいるんだなって
ね。
しますね。
まあ今良かったです、
はい、うん、私入場者プレゼントがあるパンフレットじゃないです
か、プレゼント、
クリアファイル、
クリアファイル、
へ
え、と思いましたよ、びっくりした。入場者プレゼントあるんだみたいな。
そうね、入場者プレゼント作るような作品に、まあいいか悪いか思えないもんね。やっぱ客がいっぱい入るから作るとか、コアなファンがいるから作るとかがね、あれだから。
なんか配給が力入って
るんだ、ね、力が入ってんだな、
うん、なの
黒江さん、
うん、
NBK はあの予告を全く見ないで行ったので、すごいいろいろ驚きました。
あ、はい、そうですよね、
今年も
出てくるんだみたいな、
うん、まあこれやっぱどっちかしたら予告とかなしで見た方がいい映画ではありますよね、あのそういう意味ではね、
うん、
展開の面白さっていう意味では、うん、
いやまあこたつが好きな映画ですよこれはね。
ああ、うん、前半特にみたいな。
あ、そうですね、まあ、なぜ好きかとかは多分後半にね語ることになるんだと思うんですけども、まあね、皆さんからの風当たりが強いようだったら引っ込める可能性もあります。
まあまあ、
はい、ね、まあ、すでにもうやっぱりこう上映終了後のこうね、明かりがついてからのこう対応、これタンタンと一緒に見に行ったんですけども、天と地ほどの差がありましたからね。
そうですね、
もう立ち上がって拍手してもいいかなぐらいの感じでしたから、もう拍手はしてました。
横向いたらこたつさん、うん、エア拍手してましたよ。
エア拍手してましたから、
で、すごい驚愕の目で見てしまった、
ね、そんな感じでしたからね。俺はしょうがない、何が一体っていうね、
まあ、そうね、まあ、なかなかこう、そうね、いろんな方向で癖が強いし、まあもう狙ってそういう演出してるみたいな映画ではあるから、その辛い人にやったこと、だからさっきの小田さんはね、前半いいけど前半こそもうきついって人も出るような。
そうですね、で私はそう、前半が、うん、って感じかな、
うん、
その辺はねはっきり分かれるような感じがしますよね、
うんうん、そうですね、
逆に興味湧きそうだね、なんでそんな両極端になるのっていうね。
まあまあ、
あんまないですよね、意外とね、
うん、
そうしよう、怒りを収めるためにその後1万円ぐらい物買って帰りましたからね。
ずいぶんな怒り、
すごい
収まらんってなって、
わ
だってそう、
経済回したね、経済
再燃したね、熱がちょっと困るな。じゃあね、
あのそういえば若い男の子いたの分かります？
うんうん、
あの昔告白した
女の子
が、
はいはいはいはい、
どうのこうのって言った、
はいはいはい、
新米っぽい子、うん、
あ、そうです、俳優さんがニック・ロビンソンさんっていう方だそうなんですけど、私なんか見てる時にすっごい見たことある顔だなと。
出た出たぞ、 北川
ロール、うん、今調べたら、うん、ラブ・サイモン17歳の告白っていう映画があるんですよ、うんうんうん、それをずっと見たくて、でずっと見たいけど、どこでも見られないって思ってたら、ディズニープラスに入ってたのを、はい、この間発見してマイリスに入れたとこだったので、それの主演をやってる人でした。
あ、へー、うーん、なるほど。
ちょっとこれ、あの子かと思ってちょっとびっくりしました。
面白いね。なんかまさかのフィフスウェイブにも出てるらしいね。
本当だ。
じゃあ縁があるんですね。
湧いてた。しかもジュラシックワールド、ブライス・ラース・ハワードの甥っ子。
ああ、
そういうことか。大きくなったってこと？
大きくな
った。うん、お兄ちゃんの方ね。
だってそうだね。あと、あ、そっか、キングス・オブ・サマーで主演ってやってるから。あ、なるほど。
あれか、
見てないけど。
じゃあめっちゃ、うん、
完全無名の人がするんじゃなかったんだね。
うんうんうん、
若手で今から来るんじゃないかって
。ないかね、確かに、ね、
主演な感じだ。
うんうん、
なるほどね、
なかなかの今回の中でなかなかの雑魚感がね頑張れ頑張れって言ってるけどみたいな
、うん、まあ応援したくなる感じで、うん、
という感じですけども、はいはいはい、はいはいはい、じゃあもう いっちゃいますか。一体どんな話だったのか、ネタバレ込みでね、お話しするしかないような内容となっておりますんで、メールをご紹介してネタバレ込みに入りたいと思います。皆さん、メールありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネーム IT アナバー K さん、最後の最後でクロエ姉さんがあいつをタコ殴りにしてくれたから、にっこりしながら映画館という閉鎖空間から出ることができました。振り返れば姉さんの俳優力でなんとか着陸できた映画でした。前半の閉じ込みでは顔で映画を引っ張っていきます。そこからアクション俳優並みに全身で映画を引っ張っていきます。まさか爆発で機体に戻るとは、うん、そしてラストは、占領役者が見栄を切るような授乳で締めると、大向こうをうならせるとはまさにこのことです。エンドロールの女性兵士たちの実際の映像が流れたことで、フェミニズムはまさに彼女たちの拳で勝ち取ってきたのだと、クロエ姉さんはそれにリスペクトをして演じ上げたのだと解釈しました。今祖国防衛に参戦している女性兵士にグレムリンがやってきませんように。そしてラジオネームゴグトラさん、クロエちゃん大パニック楽しめました。全くノーチェックだったので取り上げていただきありがとうございます。ドビー級作品ですね。80年代にあったエイリアンとかプレデターとかのアリューテイスト、音楽も含めその時代のオマージュ映画なんでしょう。元ネタであろう83年の映画トワイライトゾーン、超次元の体験がまた見たくなりました。個人的には好意的ですが、結構不満な声も聞きますね。83分割引価格、仕事帰りにフラット、これらが揃ってなかったら私も物足りなさを感じていたでしょう。もっと短くして2本立てとかにすりゃよかったのかも。とはいえ最近2時間半超えの超えとか3時間とか映画ばかりだったんで、こういうのあるとちょっとホッとします。余談、なんかグレムリンが架空のものじゃなくこういう動物がいますな感じになっちゃってますね。パンチで倒せんのかい、かっこ笑いということで、うん、はい、皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございま す。
ということでどうでしょうか皆さん。
いや、ゴグトラさんがメールで書いてくれてますけど、83分割引価格、仕事帰りにフラット、これらが揃ってなかったらっていうのは、まあちょっと私もそこに同意をしてしまうのを禁じ得ない感じでしたまあ水曜日だったのでみんな安い日で、まあ83分で仕事終わりにね行って、まあうんって感じですね。そうじゃなかったらちょっと悲しくなっちゃうかもしれないなっていう感覚はちょっと申し訳ないが抱いてしまいました。
うん、
はい。
これなんか面白くない？その83分ってもしかして83年の映画トイラタゾーン超次元の体験に合わせたんですかって思っちゃうぐらいの83分。
みんなが83年の
映画だから。いやもう俺サントラとか欲しいもん、もう。もうああこういう、
はいはいはい、
こういう感じの音楽。古いっていう感じのね
まあだからちょっとあれですよ ね、あのドライブ以降またこういうのはいけてるみたいになった、そういう八年代新世感のあるやつですね、うん、あとなんかちょっと最初の方でなんだっけ、機銃のとこに閉じこもっちゃった後で声だけ聞くときに、最初登場男の登場人物を なんか黒い中で見せるやつ、はい、あれが本当にあのネオンサイン、ネオンの赤と青みたいなやつを当ててやってるって感じもまたドライブ感というか、
うん、ああなるほど、私もあそこなんじゃこりゃってなってました。
いやもう最高ですよ最高。
そうなんだ、うん、もうギョッとしちゃいましたよ私は。そっか、
う
ん、
そうね、つか逆笑うとこかなみたいなこと思ったりとかね、
うん、笑うとこかなと思いました、う
ん、なるほど。
いやいいな、もう一回見たいな、
うん、まあでもプラスちゃんとなんかああいう暗がりの中でああいう感じだからちょっと不気味感もねちゃんと演出されててっていうね、あの、うん、感じもありましたね。
ゴグトラさんの余談でこうグレムリンが架空のものじゃなくこういう動物がいますな感じになっちゃってますねって書いてあるんですけど、ちょっと私わかんないですけど、グレムリンは今この現実の世界でかつてこんなのがいるんだよみたいな、なんかそういう話があったんですか？
そうそう、
それであ
ったあった、
あ
そうそう、第二次世界大戦中とかも多分ポスターとかでも出されてると思う、グレムリンに気をつけましょうみたいな。
うん、そもそもがグレムリンとかが出てのそういう存在をあれしたのがその第二次世界大戦の時で、まさになんかこうやって、うん、要は飛行機が調子悪いとかがやっぱ大方らしくて、
うんうんうん、
それをそういうグレムリンがいたせいだっていうような感じで言っててみたいな感じでなんからしいです、うんうん、ちょっとパンフとかにちょっとグレムリンって書いてあって、あとだからなんていうか、うん、あの整備士が悪いみたいなところをそういうところでなんか問題にしないみたいな感じでみたいなこと書いてあったかな、そういう方面もあったみたいな、うん
うん、
そうでしょうね、だから命をね預かる人の、うん、まあ、負担をちょっと減らすためにもっていうところもあるかもしれないよね、
うんうんうんうん、
なるほど、
そのケーキがぶっ壊れてるよとかその燃料食べられちゃってるとかさ、
うんうんうん、
そういうこともあのもう全部グレムリンの仕業ということにな
っ てみたいな、
それを流行らせたのが多分このトワイライトゾーンだと思うんですよ
みたいですね、
うん、
当時はも多分本当にもっともっと分かんない、うん、グレムリンってなんだろうねっていうもんだったとは思うんですけど、
うんうんうん、
オープニングのアニメそういうやつでした、
うんうん、
グレムリンに気をつけろ、
う
ん
う
ん、
そうね、うん、
なるほど、
それは実際にあったもの、
いやでも作ったとは思うけど、
作ったとは思うけど、ああいうことは
そういうことをしてたってことなんだよね、
ポスターとかも作ってた、
それの説明だったのか、
であと多分なんかあのある一定の世代からグレムリンっていう呼ばれるとね、まあ、あの80年代のジョーダンテ監督のあのグレムリンですよね、ギズモの、
はい、
あれのイメージがあるとまたちょっとね、あの、うんうん、あっちだと本当にもっと架空のもの感強いもんねっていうね、
うんうんうん、
ギズモのぬいぐるみっぽいしみたいな、
うんうん、
で変身したからはあのグレムリンからするとなんかもう悪魔っぽいしみたいなね、
うん
うんうん、
だからそっちで知ってるとでかいなって
、でかいしなんかこうね、まあ、生き物感強いなみたいなね、確かに、
うんう
ん、あんなにしっかり生きててあんなにしっかり捕まえられるのになんで今まで誰も知らなかったんだろうって思いましたけど、
ね、
映画みたいな、あれなんか殴り合った後、いやその死体持って帰ってちゃんと軍に報告しなよってすごい思いました
確かに、
ね、
ちゃんと言ってあげてって、IT アンダーバー K さんの、ラストすごいあの授乳で締めて、
はい、
大見え切って終わるみたいなのあったじゃないですか、
はい、
じゃあの時に頼むから授乳しないでくれって思ってたんですよ
もう前段階で、ね、
頼むからやめてくれ、うん、そこは頼むからやめてくれって思ってたら、授乳しちゃって、その後エンドロールでその、うん、メールにも書いてある女性兵士たちの当時の実際の映像が流れてくるっていうのがあって、多分そのあたりその映画の中でのメッセージ性みたいなものなのかなって思ったんですけど、
うん
うん、そのなんていうか、
うん、
まず女性兵士の映像なんですけど、戦争中ってそういうなんかこういろんな、とにかく動画足らないしみんないろんなことしなきゃいけないっていうのでああいうこともあったんですけど、アメリカの士官学校って結局女性の入学を認めるまでにものすごい時間かかってるんですよ、
うん、
確かまだ40年ぐらいしか経ってないのかな、女性が士官学校に入れるようになってから、なので、
全然
そうなんですね、だからあれを象徴的に、うん、使うこと自体が、いや別に変わあれは変わったっていうことではなくて、ただの戦争時の、
うんうんうん、
非常時の ごちゃごちゃの中で生まれたものっていうだけのことであって、その後につながる何かではないっていうのもちょっとあったりしたのと、あとちょっとあの授乳に関しては女性であるもの、母なるもの、
うん、
命、母みたいなものの役割性とかそういうものを女性につけている、女性とは母であり命を守りみたいな、それをその素晴らしいものとして描くっていう点ではあるとは思うんですけど、
うん、
その後でそのやっぱり女性も戦ってたんだっていうのとか出されると、その女性という役割みたいな、性の役割みたいなものを排除して、その一人の人間として見てほしいっていう、そういう役割とかどうとかではなくて、みんながその同じような人間であるっていうことをいろいろやっぱり近代みんないろいろなところで言っていることであったので、
うん、
それをその混ぜられると非常に混乱するんですよ、うんうん、私個人的には。なのでそれでなんかその戦ったりわーってわちゃわちゃ戦った後に授乳、その後女性兵士たちのえそってやられても大パニックやって、
はいはいはい、
そこですごいあの新宿ピカデリのガラス窓を全部割ってやるって、
やべやべやべ
エスカレーターでもみんなあってそうやりたくなったんですけど、だからそのあたりをそのごちゃ混ぜにしないでほしいというか、まあ女性兵士の映像を使うのであれば使うにあたってちゃんとこう考えてほしいなっていうのはありましたね。まあ前半部分も合わせてことではあるんですけど、だからそういうのなしだったらすごいあのグレムリンを殴って、
うん、
赤ちゃんをなんかぶら下げたまま飛行機を逆さづりになって歩いたりするとかを別に笑って見れたんですけど、うん、ちょっとメッセージに関しては非常にしんどいなっていう部分が多かったなっていう感じです、
うん、それは大事な指摘な気がしますね、うん、メッセージが混在してるっていう、
だおまけもそこが最終的に面白かったけど、最終的にそういうことかいってなったら全く同じとこですね。そうだから監督本人は一応女性の方で、一応エンパワーメント的なことも作るみたいなことも書いてあったんですけど、そう、そこするんだったら本当に切り分けた方がいいなとは思ったとか思うっていうか、 今ならなおさらというか、だからそう、もう授乳に象徴してますけど、まあ、途中からもやっぱこう守ってるものが赤ちゃんってなった時からで、結局母性に回収されてしまうなこれはとか思って、そうそうそう、そうするとそっちのメッセージ性が弱くなるっていうか、だから母は強しとかになっちゃうと、そもそもの強い意味だけでもジェンダーロールにはめてるだけになってくると、そう、そもそもがこの主人公自体が優秀であるということとかが薄れてしまうというか、
うん、
のは思って、そう、最後のだから最後のあの兵士の、ね、映像とかが彼女が優秀であるっていうストーリーってちゃんと終わればつながるというか、実際いた人たちだし、で、まあ、あれは一応イギリスなんですかね、イギリスの皇帝とか、まあ、本人最初ねその体でね、イギリス英語でね来てね、おっあれ黒谷今回イギリス英語なのか、これニュージーランド初だったから、ほらニュージーランドオーストラリアも訛りがさ、ね、スターってか訛りがあるから、まあもともとイギリスからの流れの訛りだから、そこのはっきり分かんなかったけど、まあ途中でねその辺もはっきりして、でお前なんか態度声変わったな、話し方変わったなって、まあアメリカ、実はアメリカ人だったってやつだけど、母性感がなくちゃんと立てればもっと良かったなとは本当に思いました。
そこは確かにね、いやそう、
そう
おっしゃる通りだなと思いますね。
でなんだっけ、例えば最後本当にグレムリンと1対1であれめっちゃ上がるじゃないですか、俺やっぱ本当に予告編で あそこの最後のやつがあったんですよ、絵面がね、もうなんかラストバッタがネタバレしてんじゃないですかと思うんだけど、
もう
やっぱりそう、あれ本当に良くて、要はどういうことなんかね、アクションとして本当に良くて、ちゃんとしっかり攻撃を受け止めてた上でちゃんと応戦してるっていうことを、今まで多分そういうことちゃんと描けてない気がするんですよ、なんか格闘、女性のアクション格闘とかでそういうのをしっかり、もう要はアクションスターのやるようなこととかをちゃんとやっていた上で、でしかも それを見た後にあのエンドロールの当時の人たちのやつでそういう格闘訓練するシーンとかも入ってるんです、だからちゃんとそういう人ことがあったってこともなんかね描けてるから、別にその 母性発揮して強く、だからあれだとなんか本当にね、そのカジマのバカ力的な意味じゃないですか。そうああいう感じだと子供守んなきゃから覚醒したみたいな感じだけど、そういうことじゃないってことがあるはずなのに、あそこ挟むとそれに回収されてしまう感はちょっとダーってなったって感じですね。いや その後だって、あこれもともとそういう訓練とかしてるから戦うこともできてるってことも、当時のでも描いてるのにもったいないみたいにはなったって感じ。
だもんね、こたつはもうあれですね、勝手に脳内で、まあ、頭とかお尻の部分の話は削られてますね、もうね。
ああ、はいはい、うん、そういうとこ、そういうとこないとめちゃくちゃ最高だったなっていうのは本当あるんですよ。
うん、こたつの、
はいはいはい、
もうやばいスキドどこにあるのかっていう話をちょっとつなげたいなと思うんですけど、
はいはい、
もうこの映画を見た後にもうとある映画がものすごい浮かぶんですよ。この監督その映画にめちゃめちゃ影響を受けてませんっていう、なんならちょっとアンサーっぽく作ってませんと思って、
うんうん、
で映画ライターの村山明さんでいらっしゃるじゃないですか。
あ、はいはい
はい、あの方のツイッターでもうシャドウインクラウド面白かったというふうに言ってて、で僕あの方とすごい結構好きなものが好み合うんで、あじゃあ俺これ好きなやつだろうなと思って、そしたら実際にそうだったんで、見終わった後に村山さんのちょっとツイートをちょっと見てみたんですよ。そしたらやはりその作品にそう影響を受けているということは言われていると。その作品が何かっつったら、これはもうこたつ大好きなですね、オンザハイウェイという、はい、トム・ハーディの映画ですね。
そう
ですね、サブタイトルがありますね、
オン・ザ・ハイウェイその夜86分。
あ
86分あ違うね、違うじゃん、83分、何だよ、83分にしろよ、
ね、3分
3分進めたのかな、分かんないです。オン・ザ・ハイウェイ、その夜86分、これにかなり影響を受けてると。でオン・ザ・ハイウェイどういう話かっていうと、うん、もうトム・ハーディが最初に車に乗り込むと、車に乗り込んだ後全編車のみ、
うん、
そして車内での通話のみでお話がされていくんですね、うん、で中身の話をどうしてもしたいので、それまだ見てないしこれからも見るっていう人はもう今ちょっとね気持ち飛ばしてほしいんですけど、ぜひ許していただきたい、はいはい、これ触れずには絶対に話せないので、うん、はい、どういう話かっていうと、まあとても真面目な男ではある、仕事を真面目にやってるし家庭も真面目にやってるような男が、それらをほっぽり出して仕事どうすんの大変じゃんの電話と家族どうすんの大変じゃんの電話をずっとやってるだけの映画なんです、86分間で。それその先に何があるかっていうと、たった一度だけ関係を持ってしまった、女性の出産にこれから立ち会わなきゃいけないという、そしてそのために家族とかを結果的に捨てるような話になるんだよね。でこの話がの裏返しに感じるんですよ、めちゃくちゃ、
うんうん、
要はその女性側の話、子供を一人で抱えてしまってどうしたらいいのっていう人が今回は乗り込むじゃないですか、
うんうんうんうん、
旦那というか、自分の子供の父親のね、
父親、
はい、乗り込むという話でしたけど、それをなんか逆転、立場を逆転させたような感じ、それも完全に密室劇にして乗り物の中で通話のみで話をしていくっていう、このシチュエーション自体がもうめちゃくちゃオン・ザ・ハイウェイやんっていうところでの、
うんうんうん、
これゴリゴリに盛り上がったところなんですよ。要はじゃあ立場そうだよね、うんうん、女性側からしたらどうなのかっていう立場ではお話はしていただかなくては、これは確か身勝手な感じですから、現状そっち方面からも話聞きたいよというところで、僕はもう終始そこに対してほんほんほんほんほんほんという感じで楽しんだと。であとはもうあれですよね、どうしようもねやつらが死ぬっていう話ですからあと そこにもうあとはもう気持ちよいく、いらねえやつは死んでいくし、なんかまあ見込みありそうなやつとかそういう人はまあ残してあげましょうっていう流れと、うん、あともう見たことないやっぱりそのグレムリンとのバトル、
うん、
やっぱりこういう戦争ものってなったらさ、基本的には戦争もの扱うんだったら敵国とかをまあね描いてそれを敵とすればいい話がほとんどですけど、今回はそれとは全く関係ない第三者としてのグレムリンですから、なんかそこのここにも何かしらめちゃくちゃメッセージ込めてそうなんですけど、僕全く読み取れなかったんですが、なぜグレムリンと戦わなきゃいけないのかっていうね、そしてグレムリンがなぜ子供を必要に狙うのか、要はそこにしか 理由ないじゃないですか。グレムリン側がファーって飛び立って日本軍の方に行って何かやらかしたっていいわけですよ、この話としては。で勝手に日本軍が、ね、落下したとかそういう話でもいいわけだけど、
うん、
単純に戦争は普通にしてて、ちょっと全く無関係にグレムリンという象徴が何かあると、うん、これ自体僕もよく全然読み解けませんでしたけども、まあまあそれでも、うん、なんかスーサイドスクワットのさ、子供食っちゃうやついたじゃないですか、イタチのやつ、あんな感じで、まあ悪いやつだから、うん、まあこっちめたっていう感じで僕の中では落ち着けて、なんだかいろいろとこうまとまったんじゃないのかなっていうね気でいましたよ、さっきまで。ただこれはやっぱね、要はフェミニズム的なこう映画を勝手にね、まあ、僕もおおこういう感じがあったかというふうにちょっと留意を避けていたところがあったのを、いやそうじゃねえんじゃねえのっていうところでね、ちょっと目を覚まされた感じがそこはあります。そこはただまあお話としてはオンザハイウェイだなと思ってこうほぼ見てたので、飛行機出るまでは、ね、
それがずっとこう 裏表で同時に見てるみたいな感じがビンビン来たんだろうね。
そうビンビン来ましたね、もう、うん、そっち側の視点も絶対お話必要だもんねっていうところでね、すごく楽しんだっていうところがあるし、密室劇であればあるほどいいからね、こたつとしてはね、うん、人はなるべく
登場人物減れば減るほど、
登場人物は減れば減るほど面白いんだから、うん、っていうところがあるから、謎の演出ニュワーっていうこのああいうのも本当演劇を映画にしましたみたいな時にやるような演出ですごい良かったですね。だからこれはなんか舞台でもやれるようなサイズ感でのお話作りというのはしてる気がして、そういうところもよしよろしいところですそこもっていうふうに思ってましたね、
うん、
とにかくオンザハイウェイが好きすぎる人はちょっとこれは好きになっちゃうんじゃないかな、
うん、大儲けも好きですからね、オンザハイウェイ。オンザハイウェイおすすめですよ。あれですよ、トム・ハーディが主演で、でも声だけなんですけど、今見るとですね、オリビア・コールマンが声だけで出てたり。
あれ？そうなんです
か？
はい、そうなんです。あとね、あとあれですよ、畑さん、アンドリュー・スコット声だけで出てます。
へ
え。で、子供の頃のトム・ホランドが声だけで出てます。
はい、そう、2番目に出てくるから出てくるのかと思ったら、子供の声だけなんですか。
そう
だったの。
で、まあそう、要はこれ、あとあれですね、まあ、スティム・ナイトさんって脚本でも有名ですけど、監督、だまあもう、ね、イギリスの映画です、ございますって感じですよね。だから
見なきゃな。
トムとトムがじゃあ話してた
の？
トムとトム話してたの、ここで。
スパイダーマンでもまだ出演してないのに、
ね、あ
してたんだ。
予見してたここで
予見してましたね。
すごい、
知らなかった、
うん
ね、まあ、当然な B 級と言われてるところではありますから、間違いなく不格好の作品だと思うんですけど、それでも結構やっぱ見たことないなっていうね、
うんうんうん、
シーンがすごく、特に閉じ込められてる時のやり取りなんてもうね、もう最高でしたよ。もうそこで立ち上がって拍手していいぐらいずっと、うん、
今回
のシャドウインクラウドの話をこたつは今しておりますけど、うんね、前半楽しめなかったって人には本当申し訳ないですけど、うん、逆に言うと前半側楽しかったっていう感じなんで、後半は他のアクション映画でも楽しめるでしょっていう前半がいい、最高といったところでございますね。
ああ、なるほど。
IT アンダーバー K さんも書いていただいてますけど、爆発で戻ってきた時、声を上げて笑いそうになってしまう、
うん、あれ最高でしたね。
あの序盤に言った、そうはならんやろってすごい思いました。
そこね、そこね、うん、やっぱだから、やっぱこの前半後半のこのコントラストはやばいっすよね。だからもう
すごい
っ
す。
前半はもうずっと動きなくてって中で、後半もう外出るって覚悟決めた時から、うん、ケレン味爆発と、いろんな意味で、もうまずあっこから外出るってなった瞬間のやばい上がりはありましたね。
あるね。
これで出るんかっつってしかもあっちまで行くんかみたいなのは、
そうそうそう、
行けるんかって、
そう、この、まあ、そのジャンル映画特有のケレン味の上がりはすごく強かったですね。
うん、あそこのカメラワーク良かったですね。
うんうん、
あ、やっぱりこう、まあ、重力を下に感じてる人たちの目線からしたら、今こうですよねが徐々にこうね変わっていくじゃないですか。そしたら、あのぶら下がっているねバッグとかはあんな風に見えんだよなって思った時の、
うんうん、
ちょっと恐ろしい感じね、うん、ああいうところはもうヒヤッとしますよ。もう、うん、あのエグジット見てるような感じですよね、はい、あの韓国映画の。
しかも赤ちゃん入ってるの知ってるからねっていう、
そうね、うん、そう。
まあしかしそれ自体は赤ちゃんあんな振り回されて穏やかだってい
う。穏やかだ
った。鎮静剤の効果が、
開けるとね、
うん。そうなんですよね。
鎮静剤すごいなと。
さすがにあの赤ちゃん入ったカバンあっちゃこっちゃやりすぎてるからなのか、劇中でそんなに開けんでもええやろっていうぐらいの回数開けましたもんね。大丈夫かな、
確認しないとね。
そうねって。ぐちゃぐちゃになってんの嫌だもんね。
嫌だよね。しかもなんか映像ではさ、映像っていうかその想像、クロエさん想像みたいなシーンではさ、ぐちゃぐちゃになってたりしてるじゃないですか。
うんうん、
不時着失敗してうわーってなった時とか。
うん
うん、あるのだから余計に、だから僕はちょっとその授乳のシーンとかは、そういうこう、まあ、母性とかの動向ではなく、もう即座にご飯とか与えてくれっていう気持ちだったんで、あーよかった、やっと子供が何かこう救われたシーンが来たっていう、うんうんうん、気持ちだったんですよね。
私も早くご飯を食べさせてくれと思ってたんで、確かに母性の強調はちょっと気になりはしつつも、
要は生きるってそういうことだよってことだね。
そう、安心してご飯を食べさせてあげられる時が来たみたいなぐらいだったかな。
そう、だからなんか俺は、いや分かんない、全然まだ離乳食とかもそういうレベルでもないよね、多分あれは。
うん、
だからなんか、うん、あの怪物をミンチにして食わせるとかそういうなんか、たくましい感じで行くのかなと思って、だからなんかね、尻尾とかを切ってさ、どうぞみたいなさ、
鋭利になってたからね。
なんか分かんないけど、そういうそういう感じかな、食料として与えるのかなとか思ったら、ああそうだったんだ、あまあそっちか。
さすがにそこ行くともうもっと B 級じゃなくて Z 級に最後落ちるみたいな。
そう
なるけどね、
うん、な何せよこう子供に対しては何かね、何かを与えてっていうのはやっぱあって、ね、ずっと振り回されてるから、ああ無事でしたでちょっと終わるわけにはいかないところでしたよ ね、まだ無事じゃないからっていう。
でも早く病院に行って頭の検査とかした方がいいだろうなって、ね、思ってました。
した方がいい、
まあ、その手前には必ずあるでしょうからね、食事のシーンは。
そうです、ね、クロエがいなかった場合、男性だけと赤ちゃんだった場合ってどうすんだろうって思っちゃったりはしますね。
まあまあ、でも男性だけだったら、ね、入らないからね、赤ちゃんが、
うん、
持ってく人がいないからね。
あ、生き残りなん
ですよ。例えばクロエが、そう、生き残りでクロエがもう死んじゃってた場合とかってどうだったのかな、まあ、みたいな。
もう単純にせなんか作品が成り立たないとしか
成り立たない、ね、
印象受けますけど、
あまり考えたくないです。
そうならんやろ、
グレムリンをやっぱり食べさせる、
食べさせるしかない。
やっぱその現代的な、ね、思想とか価値観とかには比較的こう沿っている人が生き残っていくっていう作りになってるからさ、
まあ、そう
最初とかのさ、うんうん、基本的には多分そうは作ってると思うんですよ。やっぱりこう差別的な人、偏見持ってる人、そういう人は淘汰されていくよねっていうメッセージは俺取れたんです、全体的に。
まあそれはあるかも。
最初の始まりとかめっちゃ古い感じの音楽流して、めっちゃ古い始まりして、そんでものすごいもう女性に対しての暴言吐きまくり、そもそもこういうところに来てはいけないよっていうあの扱いとかも、今にアップデートするんだったらそうじゃない人を出せばいいじゃんみたいになりそうだけど、そうじゃない、当時はこうだったろうっていうのをまんまそのまま残してるじゃないですか、その嫌な感じをね。
それがだんだん、これがね、当時なのかどうかはちょっとあれだなって思います。
あ、ごめんなさい、じゃあ現代もある、あると思いますけども、
多分現代の目線でを、そう、訴える目線だとは個人的には思いますけど、現代にも
続いてるんだよね。まあまあ、もちろん現代も続いてるけど、わざわざ昔に置いて、そしてその場に、もしもこういう人がいたらの話をしてるわけだから、その時に、別の環境にすることも全然できるわけじゃないですか。まあ、単純にこう今をトレースしたとは僕はあんま考えてなくて、
うん
っていうよりは、今だったらそういうことを言う人の方がまだ、要はその全員がそうなるみたいのはないだろうなっていうふうに僕は感じたんですよ。
これはまあ、まあ、それはそうかもしれないけどね、環境の差はあるけどね、
うん、逆に言うとあれぐらいやるのがもう不自然に思えるぐらいの、リテラシーには皆さんなってるじゃないですかという前提でちょっとお話ししてますけど、はい、まあ、時代の簡単な言葉で言ったら、アップデートしていく考え方に乗れなかった人たちが脱落していったっていう風に見えたんです、うん、だから銃撃ってる人が、あの黒い人が、要は黒人の人が今運転してるってこと、うん、はぁっ って言ったらその次死ぬとかね、うん、なんか俺にとっての女神がどうこうやってきたら、ね、バーンって死ぬとかね、
気持ち悪かったな、
基本的に
気持ち悪かった、
そういうわざわざ演出しているなっていうところがあったので、
うん、そうですよ、
うん、まあなので、ね、そういう人って、
そうそう、うん、うんうん、いやそこをやってるのはいいんですよ、だからそれをしっかり通すには母性いらないなと思っちゃうという感じはする
んですが、そうそうそう、だからメッセージが混在してるのはあるんですと思う、
そうそうそう、でそういうことの象徴として、あの爆撃機の名前がね、フールズ・エランド号っていう、あの機体の頭にこう女性の絵がついて、要はフールズってついてるわけですよ、女性に対して、もうそこでもうそういう目線が入ってるってことで、あるの象徴ではあるんですけど、あそこに乗ってる人たちの大半がっていうことが、で最後に爆撃機も終わっ、あれ、あのね、あの付着して、であのそういうひどいやつだけ消えた後で、あの死んだ後で、あそこも燃えてるんですよ、あのフールゼなんか、あのあフールゼランドっていうところもね、それさ、そうそうそう、だからそういう意味ではあのテーマ性はでちゃんと描いてるっていうのはいいんだけど、しそこは本当はいいんだよなと思うんだけど、やっぱりそこにをちゃんとするには赤ちゃんのあれではなかった方が個人的に良かったって感じです、はい、
うん、そうです、うん、そこのだからメッセージがあの ごちゃついてるから、うんうん、よろしくないねっていうのは僕も賛同なんですけど、
そうね、う
ん、これはだから僕は時代に淘汰されてるというふうに踏んでるんですね。だからでこの時代感っていうのは僕としては大事なんですよ。今のスタンダードって要は未来にとってもこれスタンダードじゃなくなるわけですから、 今だけなんですよ、この僕らの正しいねって言ってることも全然今後いろいろ変わっていくかもしれないわけですよね。
あ、だから今回この件だけじゃなくて全ての意味でってことね。
そうですそうです、うん、はい、だから俺は80年代っぽいノリから、80年代っぽいノリ？でもあれ世界大戦だもんな。
ちょっと43年で。
時代感おかしくなってます。音楽がすごい80年代っぽかっただけで。
そうですね。はい、確かに、
うんうん。
まあ、とにかく
そこ
から、
ね、あと80年代的な映画からいろいろ影響を受けてるような感じがあるからかな。
そうですね。そういった80年代にあったエイリアンとかプレデターのテイストも入ってるよねっていうところで、うん、そういう見方をちょっとね、僕もしてしまったのはあるけど、まあ逆に言うと40年代だったらもうよりその辺も強いだろうから、まあ、そういうところから、だからつまりそういう時の旧時代的な価値観、今持ってるやつはぶっ殺すぞっていう、
うんうんうん、
なんなら死んでくぞっていうふうにも見えるし、ただ同時にそれって絶対的な価値観ではないからねっていうところは、それは常に、うん、晒されるべきものだなと思いますねっていうところですね。だから時代としてしか描けないでしょうねと、正しさみたいのは、
うん、
っていうふうに感じましたね。
うん、まあ小田さんはね、うん、小田さんは、うん、
その部分だと、時代っていうよりも男性が集まって話す時に男らしさみたいなものを出していかなくてはいけないっていう、その なんていうんですか強制的な雰囲気みたいなのが出るのって結構問題されてるじゃないですか。今も男らしさっていうものは大事なんだっていう、それがなくちゃっていう、まあ、軍隊とか特にそういう場所だと思うんですけど、
うんうん、
そういうものを表してるなっていうのは思うんですけど、そういうのってそのさっき言ってた時代がこうだからっていうのっていうよりは今もずっと続いてて、なので映像作品とか見てるとものすごい、例えばちょっと異世界っぽいファンタジーの話とか、もしくは未来の話とかを描いていたとしても、軍隊とかの表現の時にああいう会話をしてるっていうやつが使われてる作品すごい多いんですよ、
うん、
お前女がどうとか酒だとか暴力だっていうことで男らしさを出していく、だからその女性とかを見てもそういう風に声をかける、これが男らしさだみたいな部分がものすごく、その昔設定が昔でなくてもすごい使われる部分だなっていうのがあるので、だからそういうのを見てるとこう普遍的にあるそういう男性が集まった時の雰囲気、なりがちな雰囲気みたいなものを表してるなとは思うんですけど、でそういう風なのがやっぱりその現代はだんだんだんだんやめていこうっていう方向になってきているので、やっぱそういうこと言うやつは死ぬじゃないですか、作品の中で。でそれを今回見てる時に、そういう話を前半してる時に、あ、こいつら全員こういうのを言ってる、メンバーだけ言ってない人だけ生き残って、言ってるやつらは全員死ぬなって思ったんですよ、見てる時に。
うん、
で思うってことは、 そういう作品が他にもいっぱいあるってことじゃないですか、うん、こういうやつらは悪いやつっていう風に出てきた人が結局途中でひどい死に方をするとかっていうパターンって、うん、なのでやっぱりそのずっとその焼き増しというかそのパターンを永遠繰り返しているので、うん、その先が見えないなとはいつも思うんですよ、そういうのを見ると。で、うん、そういうのをやってるなっていうそのまあなんか女性に対してどうこう言ったりとかっていう会話をやっぱ見てしまった人たちがそれに対して無自覚だとやっぱりそれを吸収するんですよ、その雰囲気とか男らしさみたいなもの、うん、例えばその人たちが途中でむごい死に方をしたとしても物語として、あ死んだんだなって思うだけっていうパターンもあるじゃないですか。
なるほど。
なのでああいうのが永遠再生産されていくことに関してはすごく嫌だなっていう気持ちが今回やっぱりそのずっとクロエさんがこもってるところで声だけでものすごいああいう会話が永遠続いたので嫌だなって思ったので、できれば、うん、あの私この旗の旗的、うん、あの希望ですけど、うん、女なんてねよって言った瞬間に死んでほしいんですよ、ドーンって
なるほど、
ね、俺はさとか言った瞬間にバーンって死んでほしいんですよ、もうそれぐらいの気持ちになっちゃってて今はもう、うん、散々見てきたそんなものはって思っちゃったので、だからそういうののやっぱこう若い子とか特にそうですけど、そういうことに無自覚な状態でそういうものを浴び続けることの再生産ぶりっていうのが嫌だなって思うのがあるので、うん、ちょっと今回はそれを感じました。あの演出はまあ逆にそれを強調する演出ではあったんですけど、
うん、
会話だけでず
っとやる、うん、だからあれを延々やるのはある種の当事者性を持つ人は実はめちゃくちゃきついんだよね、だからあの前半がなんだけど、うん、効果的にはそのきつさってことはこんなに嫌なことだよって、有害性がアホほど強いよっていう表現にはなってるって、このなんか見る人によって監督の意図はそっちなんだよねっていうのが難しいよねっていう、うん、
そうだからやっぱ見る側の、うん、
だって
あの、うん、受け取り方にもよるし、
そうよるし、で要は旗的なやつのバーンだとそれはもっとバカバカしい回収にしかならないかもしれないよね、
うん、それはなんかそううまいことやってほしいっていう話ではあるんですけど、
要はお前らキモいよっていうところをちゃんと見せつけた方がいいっていう選択ではあるんだよねきっとね、
うんうん、
バカにしてるだけじゃなくてキモいとかお前らきついとかそのね、軍隊って特にあれがなんかもう伝統みたいになってるけど、なぜかっつったら、うん、あの狭い中でとかのあそこの中の連帯を強めないと生き残れないからっていうので悪い意味で使ってるんだけど、ああいう連帯のためのああいう何か揶揄とかを、うんうん、まあでもそれって今の軍隊もみんなあれああの当たり前みたいに有効だって多分使われてるやつだと思うんですけど、だからそれ自体がやばいっていうのを強調はしてたなっていう感じはします、うん、まあ結局それが見たいか見たくないかにはなるなっていう話だけどね、
うんあと多分クロエさんが赤ちゃんを守るためにあそこで反論したりこう何かしら反撃をしたりとかは絶対できない立場なんですよ、うん、軍の下の方の立場であるし、あそこに乗せてもらってて荷物を守らなきゃいけないっていう状態なので、だからうまいこと返すみたいな話をするじゃないですか、
うん、もうこれは本当にね
相手に言われた時もうそれが今一番良くないっていう、うん、
ていうかもう完全に象徴してとして出してるねそれはねって、今もあるあの社会構造の、うん、そこはで見るとね、
うん、だからあれを見た時にものすごく辛い思いをする人は多分たくさんいるシーンだなっていうのは思いました、
うんうんうん、
だからそれこそ会社とかで今女性の活躍とか女性の管理職増やせっていうようなことの目線で働かれてるけどまだ実際十分ではないみたいな、まあ、それこそ政治家の、ね、比率とかもいろいろつながってきますけど、そういう中でそれが十分でないことプラスでその上下関係があるって中でまだまだああいうふうに女性側がうまいこと言うとか頑張るとかじゃないと対応できてないってこと自体はそういうところで抽象化すると逆に今の方が強いよねって感じがするね、そういう、
うん
うん、
会社とかで働いてる人だったらなおさら分かるというか、うん、
結局こちらが負担しなきゃいけないのかっていうね、
うんうんうんうん、
ところにマインドになっちゃうっていうところで非常に辛いものがあるっていう、だからそこに関する、うんうん、なんでしょうね、なんかまあね留飲が下がるというか、まあ、要はちょっとジャンル映画に求めるものではない、ちょっとだんだんない部分もやっぱ正直あるから、
うん
うん、なんか そこのスパンが短くなっていくっていうのはあると思いますよ。例えばその女がって言った瞬間に死んでいくとかいうことは今後全然あり得るとは思うんだけど、うん、そういうのをエンターテインメント作品でやり続けるとか求めていくっていう姿勢も結構難しいかなっていうふうには個人的に思って、うん、だ多分それってソフトストーリーとか文芸とかそういう世界でやるべきことだなと僕は思うので、なんか
でもね、俺はあおまけなんかは今回その母性とか赤ちゃん使わずちゃんとこれやれたらちゃんとジャンル映画でそこのための部分も生かした上でやれてたとは思ってるんですよ、うん、だから逆にジャンル映画だからこれをやってる意味はすごく強いと思ってるんですよ今回、うん、あの最終的に混ぜちゃったからあれだけど、
うん、
だって要は、ちゃんとあの要は単純にそのどっちの主張をどうするかとかで女悪いバーンとかだけじゃなくって、どういうことですから、まずは一人一人の対等な能力があるとかそういうことをちゃんと見せれるってことがやっぱ大事だと思うんですよね、全ての、男女関係なく人種関係なくね、そうそう、はい、そういう点で今回は本来は、あ本来ですか、クロエのさん の, あのキャラクターはそういう存在なんですよ。本来は母性が なければそれだけで生きて、だからこそ生き残ったってできるはずなの、うん、ほんでそれをその象徴として最後格闘までちゃんとやれるってことがめちゃくちゃできてると思ったんですよ、
うん、
なんだけど、そう赤ちゃん周りが入っちゃったから残念だなって感じは個人的にはしてるんですよ。だからジャンル映画だからこそできた感じは俺はすごくしてるんですね今回、うん
うん、いやもうジャンル映画である、で要はその予測できる展開とか、まあ うん、こういう記号が与えられたから今後はこうなるであろうとかいうお約束とかね、
うんうん
う
ん、
そういう部分に関して、
あ、まあ、まあまあそれは賞味期限がねだんだん短くなるわね、うん、
なるし、破壊していこうという作業をするのは別のジャンルの話だなっていう気がするんですよ。だからなんだろうな、求めてることがちょっと差が僕は感じます、
うんうん、まああるんだろうな、うん、
あるとは思います、
うん
うん、なんか難しいけどね、要はその、うん、ジャンクフードとかお菓子ばっかり食ってて栄養がこれじゃあ身につかないっていうのにもちょっと近い気がするというか、うん、その中でもね、あの本当にトランス脂肪酸ちょっとやめましょうよとかそういうお話はかなりね大事だとは思うんですけど、その中でレストランにも出せるお菓子ですねみたいな時々あるかもしれないけど、うん、ちょっとなと思いますね。
でもまあ同じジャンクフード食べる中でやればいいって話には思っちゃうけどね、その話を受けるとね、おまけなんかは別にね、そのどういう人とやれっていう、
うん、感じはするけど、込めるメッセージとかその辺はあの全然、うん、あの可能ではあるんだけど、うん、そのセオリーとかの関するところはかなり難しい話なの。
だから確かに、だからジャンル映画自体は、あ、ジャンル化するようなこととか自体は、うん、結構、そういう、今までの社会構造とかにかなり通じてるから、そういうなんかもともと差別意識的が入りやすいものであるからね、
うん、
構造物語を作る構造的にね、うん、とは思うけど、まあ、だから逆に別にそれを反転して今回みたいなこともできると個人的には思っているぐらいです、はい、
うん、
本当はできる、できるとか本当はできたって感じかな、はい、ごめんなさい、うん、
うん、まあ、むずいな、本当にそこはだいぶ難しい話だなと思うんですけど、
まあまあね、
うん、ただまあ確かにね、同じ材料でできたでしょうっていうところもねあるだろうから、
うんうん、
そこはこうどんどんね変わっていけばいいかなと思うんですけど、
うんうん
うん、
他だと身の上話を始めるとこあるじゃないですか、中身が赤ちゃんだってバレてから、
うんうんうん、
実はこういう事情があって、
はいはい、
こうこうこうでって、うん、です急にすごいなんかしんみりした曲が流れ始めて、
うんうん、
ずっとそういう話をしてる間グレムリンも日本軍もすっごいおとなしく待っててくれて、 そこはちょっと面白かったです、
ね、
待っててくれて、うん、グレムリンが待ってるところとかを想像して聞いてたんで、
うんね、
終わった、話が終わったって瞬間にまたうわーって暴れ出したんで、
うん、
待ってたなと思って、
ね、
この作品は意外とそうですよね、そういう、うん、しっかりと主人公のために全部待ってくれる、だから、うん、なんかすごい舞台みたいにやっぱ思ってましたよこれは。
まあそうね、うん
うん、だからなんか最初もさ、うん、このお話自体が飛行機に乗る前にさ、もうすでにさ、
うんうん、
不思議だったじゃん、なんか誘導灯みたいなの持って、ね、そうそうそう、うん、わーって
やって みたら、
パッて消えるとかがあるじゃん、うん、あれいるっていうのが、
あれいらんないね、
あれは後でなんか言われんのかと思ったら
そうそうそう、うん、っていうかあれがあることによって、その要はこの人の精神が普通じゃない可能性みたいのが示唆されちゃうんだよね、うん、そうすると最後の最後まで本当にこの人、要はクロエが本当のことを言ってないかもしれないみたいな ことになんかなりかねない、うん、そして最後までま
あそういう可能性もあるわね、うん、
なんかてかそのミスリードを起こすためだけにしか見えなかったっていう感じがしちゃって、まあ、ミスリードっていうか、
うん、
まあね、見てる観客はあのクロエの目線で物を見てるからグレムリンいるって分かってるんだけど、でもこれもパッと実は別の視点みたいにしたら何もいない世界に対して銃を撃ってたりとかするのかなとかね、
うん、
そういうなんか変な心配をしてしまうから、これはいらないなってすごく思いましたね。
私はあのその誘導と思ってた人が消えたシーンがあったから、あのクロエさんが持ってるあの箱の中身はなんか人知を超えた何かが入っていて、それが飛行機の上で暴走してなんか大変なことが起きるのか、ワクワクワクワクみたいな感じで見せたから、赤ちゃんかみたいな
感じ。私もそうだな、なんかすごいものとかすごい実験の何か大切なものだと、
ね、いやこれこれ開けたらお前らやべえぜ男どもみたいなね、
ね、思ったんですけどね。
カバンにあのなんか穴開いてたじゃないですか、
埋
めるようなみたいな、生き物だろうなと思って、きっとあれだ、うん、グレムリンを軍が作ったキメラみたいなやつが入ってて暴れ回るんだって思って、
う
ん、
そうそう、
そのあのシーンがなかったらそういう俺らは想像しなかったのかっていうと、そんなことないと思うんだよね。
まあ分かんないけど、
ね、いや、うんうんうん、そうそうそう、だからあの人は全くいらないと思う、
全くそう、全くいらないっていうかあれは僕個人としては最大のノイズだと思ってて、
うんうん
うん、
そう、俺は単純にあそこまでやられると、要はあの飛行物、あの爆撃機自体がもう未知のものに乗るんだなみたいな、だから、本当の爆撃機じゃないやつに乗るんだなみたいな、うん、だからなんか、うん、あの別の世界に連れてかれてグレムリーと戦うことになるんだなみたいな感じを最初思っちゃったんでね、
思うね、
はいはいはい、その説もある、
うん、そうそう、現実のものじゃないから、現実のものじゃないもので現実じゃないとこ行かされんだなみたいなね、
うんうんうん、
でなおさら あの持ってったやつがこうね、あの空気穴あるから、あもう、クロエはそういう現実じゃないところに突っ込んでいく任務で何かあれを使って何かを解決するんだなみたいな、途中までやっぱ思っちゃうもんね、
うん、
もう全然思った、
うん、もう、
うん、そうね、
そう、もしくは日本軍がグレムリンだったとか、そういう話になるのかなとか思ってた。日本軍自体がグレムリンでした。
自体が
戦闘機の中にこうグレムリンが乗ってるみたいな。
そんなイメージ。まあ、いつの間にか日本軍だと思ったらグレムリン。
グレムリンがグレムリンがゼロ戦で突っ込んで
くる。ゼロ戦でみたいなことかと思った。そうでもなかったし。
確かにね。
確かにあれは最大のノイズだ。
ノイズは、うん、そう、この着地させるんだったら絶対にこれが現実かどうかなんて迷いは生じさせない方がいいに決まってんだから、うん、絶対にメッセージとしてもそう伝わらなくなっちゃうし、うん、全く無意味なものになるどころか逆に攻撃することになっちゃうからね、うん、あやっぱり変なこと言うんじゃんみたいになっちゃうじゃんそれって、
うん、
だから絶対に良くない、うん、別 あの意味合いを持ったメッセージになってしまうっていうことに対するケアというか、うんうん、何かこう懸念みたいなものを熟慮はしてないなっていう感じはしますね、全体的に、ね、うんうん、だから混在するような、ま
あ、全体にそう、もうちょっとそう、うん、しっかりちゃんと考えよう予感はあるよねっていう感じ、うん、あのとちゃんと、
ね、
一本通るようにね、一本通るように、
うん
うん、
ただジャンルとしてですよ、もう枠組みとしてもうこの密室劇多数、
うん、
ね、乗り物パニック多数モンスターパニック、うん、これをパッケージングしたってことが僕はもう そこで評価できるんです、もうはい、
う
ん、おめでとうございますっていうね、
いやもう
これが
こういう部分では良かったと思ってますよ、うん、
はい、
うん、
だからここでもう僕の中でちょっと100点出ちゃってるっていうところがあるんで、
はいはい、
はい、そういうのが好きな人、まあてかここに僕はいろいろ希望を感じるんでね、うん、全然いろんなことできんじゃんっていう、なんかどんどんジャンルもさ足してってる感じになってるけども、もう ミックスで、
うん、
あといくつミックスできるのかみたいな話になってきてるかもしれないんですけど、
そう、ね、
まあそれでもいいから、新しいものがそれでも生まれるんだったらそれも全然いいなっていうふうに思うんで、
うん
うんうん、あと、まあ、モンスターが一体ね、あのちょっとグレムリンっていうものが何であったのかがすごい捉えづらいというところは非常にあるんですが、そういうとこは一気にジャンルとして落としてね、うんうん、いたらやっつけるみたいなね、そういう感じの捉え方で皆さんぜひやっつけてくれればいいんじゃないですか、なんかいろいろお話してきましたけどもね、はい、まあ、まとめみたいのはインクラウドです
雲の中、
マックス・ラティスさんの脚本にそんな 細かいちゃんとした部分をあんまり求めない方がいいっていうのはある
なるほど。
あ、ガバの、じゃあもうこうしようこうしよう、もう今度あのもうスティーブ・ナイトと組もう、なんだっけ、オン・ザ・ハイウェイの脚本か、あのもう名脚本家として有名だからね、
はい、
あ、例えばイースタン・プロミスとかもね、脚本書いたりとか、うん、あとあれですよね、タンタンさん的にはハミングバート監督と脚本してますけども、
ほー、うん、ステイサム映画、
あと今度のスペンサーダイアナの決意ってあのね、あのクリスティン・スチュアートとか、うんうん、ダイアナさんやるやつの脚本もやってますのでね、
は
いはい、
うん、
この人脚本家としても結構あれなのでね、この人と組むといいな。
ハミングバードやってるっていうんだったら、
ハミングバードってはちょっとあれしちゃったかな、うん、
ゼロじゃないね、あ、いや、あ、要はあの組める可能性はゼロじゃないな感が出るね、
うん、そうね、
うん、そうじゃなかったら全く合わなそうみたいな感じでこれは思いましたけども、うん、まあ、あと、もう皆さんも全く触れないですけど、クロエ・グレース・モレッツは良かったです。
いや、もう最高でしたよ。
良かったです。
はい、うん。だから、クロエ・グレース・モレッツ総選挙も僕は考えてますよ。
ちょっとまだ早い。ね、
作品数がどんぐらい？
いっぱいあるは
あるんだけど。なんかね、でもね、逆に言うとこの1位が想像できてしまうってところでちょっとね、違うかもしれないなと。
もうそうです ね。やっぱキックアスとかになっちゃうんじゃないか。
結局このね、映画の始まりもね、もうキックミーってケツに張ってる人、うん、もうこうキックアスやねんだみたいなね感じが始まってますから、最初のアニメーションから
イコライザーの可能性もあるかないか、
いや、ないな、多分キックアスにな
ってしまって本人活躍してないからね、本人活躍してないから、
うん、1位が何になるか分かんない人がやっぱいいなね、総選挙やっぱりアンドルー・ガーフィールドまだまだ次になりそうですということで
待っててね、
はい、ということで、シャドウインクラウドでした、ありがとうございました、
ありがとうございました。
ありがとうございました。ということで、では次のルーレット回していきましょう。話題作はですね、名探偵コナンハロウィンの花嫁ということでね、10月公開かなっていう感じのタイトル
です。なるほど。半年違う。
4月にあるんですね。そして、こたつ、バーニングダウン、爆発都市。こちらがなんとですね、あの山岡さんからいただいたショックウェーブね、クライガイできたわけです、これを続編です、
うん、
びっくりですね、おまけさんどうぞ、
おまけもバーニングダウンでございます、
お、
まあでも、まあ、やっぱアンディ・ラウ主演ですからね、あ、ラウ様がね、うん、まああとでもあれらしいですよね、噂っていうかなんかホームページとか書いてあるの、なんか設定とかあの物語的なことをリセットしてやり直す、なんか多分なんかこうまあこれ一本でも全然問題なさそうな雰囲気らしいですよね、まあ、たまにありますよね、
それは安心、
なんかあのドラゴンマッハは本当は SPL2 ですからねみたいなね、あれ全然1とか何も関係ないっていう、3も何も関係ないっていう、ね、うん、いけます、
なるほどね、
はい、
はい、です。そして畑さん、
はい、私も続編ものでイットマンズワイブスボディーガードです、
ダイアン・レイノルズ、うん、
あのヒットマンズボディーガードって調べると、あの映画ボディーガードのポスターをもじったふざけたポスターが出てくるんですけど、だいたい内容そんな感じだと思っていただ
いて、ああそうなんだ、
なるほど、
まだ見てないからそっちも見ないと、
はい、これは見ないとやっぱ通じないのかな、
どうかな、
まあでもこういう系だったら全然いけるっしょ、
通からみたいな、あとオープニングとかでやってくれそうですけどね、どういう関係だったかとか、
誰かは勇気出して当たった場合はヒットマンズボディーガード見ないで挑んでほしいですね、
見ちゃったから戻れない、
なるほどね、
あ、さあそしてタンタン、
はい、私は親愛なる同志たちを入れます、
はい、ザックリスナイダーがファンタスティックビーストとダンブルドアの秘密ね、話題作でもおかしくないです、
うんうんうん、
NBK さん、
う
ん、
はい、私はヒットマンズワイプズボディーガード一作目見てないので見ないで行ってみますか、
おお
もし当たったら
当たったらね
当たんなかったら見ようかな
そしてガーラさんが
何気にエドガーライト監督の音楽ドキュメンタリースパークスブラザーズでなんか日本でのシーンもあるらしいですね、
お
お、カラオケしてるみたいです、
カラオケ、
カラオケ、
エドガーライトが
エロガーライトとスパークス兄弟が
の2人が
仲いいな、
はい、ということでね、いつもだったらこの、8作品でねルーレット回していくんですけど、なんと今回ですねここにメールをいただいております、
お、
読み上げますよ、 ラジオネームヒロアンドンさん、トヨラジの皆さん爆発してますか？
してます。
カンタンさんはしてますね。
先日見た映画がまさに私の映画の映画愛に刺さりまくる作品でしたので激推しさせていただきます。映画の名はアンビュランス、マイケル・ベイ監督の最新作で、銀行強盗が救急車を奪って逃走するだけの映画です。ストーリーはシンプルですが、その中でこれでもかと繰り広げられる激しいカーチェイス、銃撃戦、そして大爆発は、私はこういう作品を見たくて映画館に通っているんだと再認識させてくれました。またジェイク・ギレンホールとヤーヤ・アブドゥル・マーティン2世が訳あり兄弟を演じており、この2人の関係性も最後まで目が離せませんでした。日本でもそれほどヒットしておらず、このメールが届く頃は上映回数も少なくなっていると思いますので、レンタル配信が開始のタイミングでも結構ですので、皆さんに鑑賞いただけると幸いですということで、こちらね、今回暗い映画愛としていただいたんですけれども、しかしこの熱量の鮮度はね、ここで保管しておくのはもったいないということでね、もうルーレット入れちゃおうと、ギリギリまで
やって
ます
ね。まだやってるから、全然やってるからね、
はい、なので旧作品目アンビュランス、これを入れたいと思います。
おお、
気になってはいました。
こういう空気を読ませるサイコロ振りできるか、ではお願いします。
はい、4
はヒットマンズワイブズボディーガードです。
あのヒルアンドンさんには配信が始まった頃にまたメールを送っていただいて、
これ当たっちゃったから私
はい、
あ、そうですね、
当たっちゃったから一作目見ずに行かないといけなくなっちゃった。
もうそんな感じになる
か。いや、そこまでは強要できないですよ。
まあ、自由にね、見ていただいて、もしかしたらそういう人もいるかもしれないということでやっていきましょう。
私はアンビュランス前回も入れてたし、今日レイトショーあるの見たから行こうかなって思ってます。
これはひょっとしたら、はい、タンタンさんの一人語り号外が出るかもしれないと。
いや、そういうのはあんまり適性がないからな。まあちょっとね、
エンディングいきましょう。
ヒルアンドンさんに、あ、
1,2,3,4、そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、ガワラですけど、私最初の配信でドリラジ2020何でもベスト3やったと思ってて、そこでご紹介したファイナルファンタジー14プロデューサーの吉田直樹さんが、しくじり先生に出てまして、僕がした話を千倍面白く喋ってくれて、多分今週末までアベマでタダで見られるのと、ハイライトが YouTube のしくじり先生チャンネルになってるんで、
公式
興味ある方は、はい、ぜひ見ていただければと思います
。だ、自分じゃない告知。
そういうのもありなんだ。
たまにこの河原君
の週末八千さんの試合があるの。
あ、もう一個来た。
2つあった、
はい、プチドイフェイバリとか
なるほどね。
はい、私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。現在リアルイベントお休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日は4月の23日土曜日18時、夕方の6時からです。チケットは無料で現在受付中ですので、ぜひチェックしてみてください。 Zoom でやっておりますので、使い慣れている方も多いと思います。ぜひ予定空いている方はチェックしてみてください。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回の新作映画の感想を語り合う急げ映画館では、ヒットマンズワイフズボディーガードを扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛では、 Amazon プライムビデオで配信されているおゆきさんを鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。ポッドキャストは iTunes、Google ポッドキャスト、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
ウイラジハッシュタグひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾えますので、ぜひご利用ください。次回締め切り4月の22日です。次週予告、何かおしゃべりをします。そしてその後、発見名作短編劇場1分間タイムマシンとそこにいた男、こちら、やってきますよ。 Amazon プライムビデオで配信されております。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと、
おまけと
はたと
NPK と
タンタンでした。
またねー。
またねー。
またねー。